日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
ハルサマジック。
市民球団日本製鉄上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日のゲストは村上秀さんです。秀さんでよろしいですかね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。昨シーズンまでは現役でプレーをされていましたが、はい、今年からアナライザーというね、はい、お仕事に就かれたということで、改めましてアナライザーというお仕事を教えてもらえますか。
簡単に言うとデータ分析のスタッフみたいな感じで、うん、こう各対戦相手の打者のデータだったり、
はい、
ピッチャーのデータをこうまとめるっていう仕事が主になってきますね。
なるほど、データ集めが主ということで、ということはもう現役時代とは全く違うことをされてるってことですよね。
そうですね。
もともと興味があったんですか。
いや、まあ選手を見るのは結構好きで、はい、こういろいろな動きとか見たりするのは、うん、まあ興味があったので、まあ、面白いっちゃ面白いですね。
そうなんですね。何か苦労している点なんかありますか。
やっぱりデータを集めるのが大変ですね。いろいろなスケジュールを見たりして、はい、こうで映像を集めたりしてるので、はい、それも大変ですし、こう動画を作ったりするのも意外と手間がかかるんで、
はい、動画を作ったりもするんですか。
はい、あのいただいた映像をこう切って、
はい、
でそれをまとめて編集するんですよ。
はい、そして選手の皆さんに共有する。
そうです。
あ、そんなことまでされてるんですね。はい、もともと経験はあったんですか。
いや、ないですね。
そうなんですね。去年までは、佐藤太平コーチが、
はい、
まあ、少しされてたということ で、はい、で今年からはもうアナライザーという、もう特化したお仕事ということですよね。
そうですね。
大変なお仕事ですよね。
やりがいはありますけど。
そうなんですね。
はい、
ということは特に大会前とかになると対戦相手の情報を集めて、
はい、
でそれを皆さんと共有してって。
そうですね。
そうですよね。
大会前だともう全然時間が足りないので、うん、
はい、
もう1ヶ月前ぐらいから集めて、
はい、
それを集めて作ってますね。
なるほど。今まで一番大変だったなと思うことありますか。
直近で言えばやっぱスポニチが、
はい、
うん、去年のデータしかなかったので、
はい、
それがちょっとなかなか難しかったところはありますね。
そうですよね。これまでに対戦したチームだとなんとなく状況は分かりますけど、
はい、
もちろん初めての対戦相手なんかもあるわけで、
はい、
そういう情報っていうのはどこから仕入れるんですか。
それも調べて、
調べて、
はい、いろいろな企業に連絡して、
はい、
映像をいただいて。
なるほど、
はい、
そういうシステムがあるんですね。
そうですね。
ご自身で試合を見に行ったりとかってのもあるんですか。
はできなかったんですけど、今回のスポニチは自分のチームを見ずに違う球場に行って、
はい、
あの JFE とかを見に行きました。は
い、なるほど。ということはこの上総マジックを見るよりも他のチームを見ることの方が多くなってきたってことですね。
そうですね。最近自チームの試合全然見てないんですけど、
はい、
はい、
ということはまあチームの状況というかその成長ぶりっていうのがなかなか見れない。
あまり。そうですね。
そうなんですね。
はい、
でもそのデータを共有してそれが生かされた時の喜びっていうのは大きいですよね。
そうですね。
そうですよね。スポニチ杯は報われましたか。
ちょっと直接あまり見れてないので、
はい、
そこはあまり。
そうなんですね。あのチーム内の反応はどうですか。
もう見やすいって言ってくれる人もいましたし、
はい、
分かりやすいっていう人も言ってくれた人がいたんで、うん、そこはちょっと嬉しかったですね。
なるほど。やっぱり特に相手チームの投手のデータを集めるのが多いですか、それとも打者。
打者がメインになってきますね。
打者がメインということはチーム内のピッチャーに共有することが多い。
そうですね。
そうなんですね。
はい、
今までの野球経験が生かされてますか。
そうですね、いろいろなバッターもいますし、
はい、
まあ、でも映像の中でしか見れてないんですけど、うん、まあ大体でこう作ってます。
ご自身がプレーをされたから分かるっていうこともありますよね、はい、ま
あ、そこもありますね。
そうですよね、はい、現時点で賞に合ってますか。
まあ、でもやりがいがある仕事が多分好きなので、うん、
はい、
楽しいっちゃ楽しいかもしれないですね、
うん、はい、そうですね、昨シーズンまでで、現役を退いて今年からアナライザーということで、はい、ご自身生活変化ありました。
まあ、選手やってる時よりは帰るのが遅くなってるので、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
それは意外ですね。
そうですね、
うん、
現役の時よりも今の方がちょっと大会前とかもう追いつかないんで、
はい、
球場に残ってやってます、
はい、あら、それは見えないところで。
まあ、そうですね。
じゃあ練習で皆さんが帰られた後も残って情報を集めて資料を作ってと、
はい、 そうです
ね、そんな苦労があるんですね、
はい、
さあ村上秀さんですけれども、今年カズサマジック何年目になりますか。
今年で4年目ですね。
4年目ということは現役が3年で、
はい、現役3年です、
今年からアナライザー1年目、
はい
はい、所属の会社は
日鉄テクノロジー富津事業所です、
はい、日鉄テクノロジーにお勤めということですね、はい、会社のお仕事もあってアナライザーのお仕事もあって大変じゃないですか。
まあ、そうですね、会社の方もこうデスク業務が多いんで、
はい、
まあ、午前中もパソコンいじって、
はい、
午後もパソコンっていう感じなんで、
はい、ということは体を動かすことがないんじゃないですか。
あまり最近ないですね。
運動も全くですか。
まあ、たまにちょっと動かしたりするぐらいなんですけど、はい、そんなに今動くコートも自分でも思ってないんで。
そうなんですか。あれ、ちょっと体重増えてきたなって、
まあ、若干増えましたけど、
それでも動こうとは思わない。
まあ大丈夫だろう。
いいんですか。
いや、ちょっともう少し増えたら多分焦りますね。
あ、まだ焦ってない、はい、大体あのご勇退された選手はブクブクと大きくなられますけれども、
はい、
いやでも私ね、見た感じ、
はい、
確実に大きくなってますよ。
本当ですか。
はい、多分ご自身が気づいてないだけかもしれないですけど。
まあちょっとお肉がついてきたぐらいですかね。
ちょっとそろそろ注意した方が。
わかりました、
はい、
警戒してきます。
はい、ということで、やっぱ現役から比べると食べる量とかも変わってきました。
まあ、若干減りましたけど、
はい、
あまり変わってないんで、多分そう、あの動いてない分。
ああ、じゃあやっぱり大きくなりますね、
はい、
最近ハマっている食べ物とかありますか。
だるまの唐揚げ弁当ですね。
だるまの唐揚げ弁当、
はい、
だるまはどこにあるんでしょう。
富津にあるんですけど、
はい、
今日のお昼も食べて、
もう今メニューを見ながら、
はい
はい、
横綱唐揚げ弁当っていう、
はい、
ご飯 800g、
はい、
唐揚げ8個の、
はい、
たっぷりマヨ付きで、
はい、
そういうお弁当があるんですけど、
はい、
これが美味しかったです。
大丈夫ですか。
いや、大丈夫じゃないんですね、多分、
はい、ご飯が800で唐揚げが8個、
はい、
どれぐらいのカロリーなんでしょうね。
いや、これ結構すごいんじゃないですか。でもちゃんとクロールン茶飲んだんでカロリーゼロです。
黒ウーロン茶で、
はい、
いや、それ悪あがきですよ。全然あの変わらないと思います。
脂肪ゼロですね。
そうなんですか。
はい、
まあ、体のためにもちょっとね、
はい、
気をつけていただきたいと思いますが、
分かりました。
まだまだ食欲はある、他の若い人たちには負けないという感じなんですね、
はい、
今はそのだるまの唐揚げにハマっていると
ハマってます
いう感じなんですね。
結構チームでもみんなハマっているんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
あのチーム内そういう食事制限とかはないんですか。
特にないですね。
もう好きなものを好きなだけ食べるという方針で、
はい、
そうですよね、ストレスになりますものね。
そうですね。
現役時代からそうですか。
はい、
そうなんですね。そして村上秀さんといえば新婚ほやほやということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、入籍はいつですか。
昨年の12月25日です、ね、
はい、クリスマスに入籍を、
はい、
なんですね。ということも今幸せいっぱい、
まあ、そうですね。
奥様の手料理はいかがですか。
いや、美味しいです。
特に好きなお料理ありますか。
何ですかね。
なんか急に照れ出しましたけれども。
いや、何でも美味しいんですよ。
あ、何でも美味しい。
はい、手料理やっぱり美味しいですね。
何でも美味しい。
はい、
その中でも特に
山芋のカルボナーラとか好きです。
山芋のカルボナーラ、
はい、
すごいですね、奥様の。
そうです、
独案の。
いや、多分どこかで、
はい、
あのアルバイトしてる時に、 多分教わって作ってくれてるんですけど、結構自分は好きです。
胃袋をグッと掴まれた、がっつり掴まれた感じで、
はい、
そうなんですね。それではここで奥様に一言お願いします。
いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。以上です。
急に照れて、
はい、ちょっと恥ずかしいです ね。
そうですよね、はい、はい、いつまでもお幸せにお過ごしください。
ありがとうございます。
さあ、村上秀さんといえば渡辺俊介さんに憧れて野球をやっていたということで、
はい、
実際同じチームでこう野球をしたという経験はどうですか？
もう小学校からの憧れの選手だったので、
はい、
なんか同じチームでやるっていうのはすごい不思議な感覚でしたし、うん、教わることもたくさんあったので、はい、自分にとってはすごいいい経験になりました、ね、
なるほど。初めて会った時の第一印象はいかがでした？
あ、テレビの中の人だっていう。
ちょっと一目置いて、
いや、まあそうですね、
テレビの人だという感じだったんですね、
はい、ここにいるとも思ってなかったんで、
そうですよね、はい、そして実際一緒に野球をやってみてイメージは変わりましたか？
そうですね、学ぶことがすごい多いですし、うん、引き出しの多い方なんで、
はい、
すごい勉強にはなりますね、
うん、そうですよね。そして今回からアナライザーということで、
はい、
やっぱり監督との会話とかも増えたんじゃないですか？
増えますね。打者がこういうデータなので、うん、まあ、こういうピッチャーが投げた方がいいんじゃないかっていう話もしたりしますし、うん、
はい、
まあ、どういうバッターが多いとかいうふうにも聞いてくれたりするんで、うん、
はい、
まあ、そこは答えられる範囲で。
なるほど。では今はもう渡辺俊介監督が村上秀さんのことを頼っているというそんな感じになったんじゃないですか？
いや、そこまで慣れてないと思うんですけど、まあ、そうなれるように頑張っていきたいとは思ってます。
さあ、まあ、チームのことは見てないということですが、現在のチームの状況なんかはどうですか？
はい、いや、今のチーム自体が若い選手が多いんですけど、
う
ん、
そうです
よね、はい、すごいいい雰囲気でやってるなっていうふうに感じますし、
うん、
やっぱ若さで、
うん、
こう失敗を恐れずにやっていってほしいなっていうふうに思いますね、
はい、うん、村上さんは入団した当時のことは覚えてますか？
覚えてます、
はい、どんな意気込みでした？
まあ、ちょっと社会人野球初めてだったので、うん、分からないことばっかりで、
はい、
で関東の社会人野球レベルの高さを改めて感じた1年でしたね、うん、
最初の年はそんな1年だったということで、はい、この3年間振り返ってみていかがですか？
まあ、思うようにいかなかったですけど、うんうん、自分にとってはすごいいい経験だったので、うん、このチームに入れてよかったなっていうふうには思いました、う
ん、この間ちょっとお話伺ったらまだまだ野球はやりたいとおっしゃってましたけれども、はい、その気持ちは変わりませんか？
まあ、そうですね、うん、プレーしてるのを見るとやっぱりやりたくはなりますね。
そうなんですね、
はい、
ということはやっぱりちょっと体少しは鍛えておいた方がいいんじゃないですか？
わかりました、
はい、
鍛えておきます、
はい、これからの目標を聞かせてください。
まずは地方大会で優勝して日本選手権を決め、で都市対抗も2年連続で出場できるようにやっていってほしいなっていうふうに思うので、うん、
はい、
そこには全力で手伝っていきたいなっていうふうには思ってます。
チームが勝つための情報集めを全力で。
そうですね、
はい、期待していますので、
はい、ありがとうございます、はい、
頑張ってください。それではプライベートな夢などありますか？
プライベートな夢ですか？
はい、
そんなに夢ないんですよね。
あ、そうなんですか、はい、新婚さんなのに。
まあでも付き合ってた年数が長いんで。
そうなんですか。ちなみに何年間お付き合いされたんですか？
はい、4年付き合って結婚したんですけど。あ、
ということは入団する前からお付き合いをされていて。
そうですね、はい、
社会人野球を支えてくださったということなんですね、
はい、
これからの夢をぜひ。
夢ですか？
はい、
まあ、夢はでっかくマイホームを持つことです。
いいですね、
はい、
じゃあその夢に向かってお幸せにお過ごしください。
ありがとうございます、はい、
今日忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました、
カズサマジック今年からアナライザーに就任されました村上秀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。